広報東久留米、令和4年11月1日号。発行は東久留米市。編集は企画経営室秘書広報課。録音は東久留米広報音訳グループです。声の広報の CD が郵便事情などにより、広報東久留米の発行日までに届かない場合があります。声の広報の音声データは、発行日までに市ホームページにアップロードしていますので、そちらでもお聞きいただくことができます。誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。判例。この CD の階層は、レベル2までです。レベル1はページ数やカテゴリー名、各記事タイトル。レベル2は、タイトルごとの項目です。広報東久留米の構成について説明します。広報東久留米は通常8面構成で発行しますが、4面や12面構成で発行する場合もあります。ここでは通常の8面構成を前提として説明します。1面から5面では原則次の7つのカテゴリーで記事を分類しています。市民生活、子どもと教育、高齢者、福祉、住環境、お知らせ、職員募集、観光所などの7つです。6面から8面では原則次の2つのカテゴリーで分類しています。健康、イベント、講座の2つです。なお、面の順番は1面から5面へ続きますが、6面から8面については8面から6面へ続きます。面数が8面構成でない発行号については、切り替わるページ数が異なりますが、同様の構成となります。読み上げについて説明します。各面の始まりでは面数を、各カテゴリーの始まりではカテゴリー名をレベル1として読み上げます。ただし、ページをまたいで同じカテゴリーが続く場合は、再度カテゴリー名をレベル1として読み上げます。また、カテゴリーには属さない記事として、線で囲んでいる記事がある場合は、レベル1で囲み記事と読み上げた上で、次の記事タイトルを読み上げます。説明は以上です。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は市ホームページまたは直接各記事のお問い合わせ先へご確認ください。判例終わり。今号の主な内容。認可保育施設、学童保育所、5年度入所の申し込みを受け付けます。1面。あなたと作る町の未来。2面。新型コロナウイルスワクチン関連情報。3面。用途地域等の一部見直しを進めています。4面。ウォーキングコースの魅力を紹介。第2弾。12面。今号の主な内容。終わり。1面。認可保育施設、学童保育所、5年度入所の申し込みを受け付けます。市の5年度認可保育施設、学童保育所入所の申し込みをそれぞれ受け付けます。申し込まれる方は、受付期間や必要書類、注意事項などを十分確認の上、準備をお願いします。なお、認可保育施設と学童保育所の受付方法や申請書類などは異なりますので、それぞれご準備ください。認可保育施設入所の申し込み、一時申請受付。問い合わせ、子育て支援課、保育、幼稚園係。電話、042-470-7745。受付期間、 11月7日月曜日から12月5日月曜日。受付方法、郵送、子育て支援課設置ポスト、マイナンバーカードを使用した電子申請、または、同課窓口、市役所2階204会議室、予約フォームで要事前予約で受付。なお、郵送は、受付期間内の日付の消印有効。書類不備があった場合は、電話でのお問い合わせや、書類を返送する場合などがあります。受け入れ予定人数、11月7日月曜日に、子育て支援課窓口、市ホームページで公開予定。入所対象、5年4月1日時点で0歳、生後57日以降から5歳のお子さん。申請対象、就労や病気などによりお子さんの保育ができない保護者の方。なお、就労などの従事時間の条件があります。詳細は市ホームページでご確認ください。提出書類、1、東久留米市子どものための教育・保育給付認定申請書兼利用申込書。2、確認表。3、健康状況等調査書。申請児童1人につき1枚必要。4、就労証明書またはその他保育の必要性を証明する書類。5、4年度住民税課税証明書または非課税証明書。4年1月1日現在、東久留米市民でなかった方のみ。申請可能な保育施設。生後57日目以降から受け入れ可能な施設は、公設民営保育園、私立保育園、小規模保育施設、家庭的保育施設です。公設公営保育園の受け入れ月齢は、生後6ヶ月から。なお、新たに入所を希望する方のほか、5年度4月からの転所を希望する方も申請が必要です。注意事項。4年度の入所申請をしている方も、5年度4月からの入所を希望する場合は、必ず再度申請してください。4年度中の入所申請も同時に行う方は、申請年度により申請書が異なりますので、ご注意ください。その他詳細については、市ホームページでご確認ください。市ホームページ、受け入れ予定人数、一時申請案内、窓口申請予約フォームの二次元コードがあります。表、入所申込、一時申請、スケジュール、日程、内容の順に読みます。10月24日月曜日、令和5年度入園のしおり配布、市ホームページ公開開始。11月7日月曜日、郵送、子育て支援課設置ポスト、マイナンバーカードでの電子申請受付開始。11月21日月曜日、窓口申請予約、予約受付開始。なお、予約は予約フォームもしくは電話で。11月30日水曜日、窓口申請予約受付終了。12月1日木曜日、事前予約された方の窓口申請開始。12月5日月曜日、一時申請終了。なお、郵送の場合は、同日消印有効。12月23日金曜日、希望保育施設変更届、付属書類等提出期限。5年2月上旬予定。一時申請の利用調整結果通知送付。表終わり。学童保育所入所の申し込み。一時申請受付。問い合わせ。児童青少年課、児童青少年係。 電話 042-470-7735。 学童保育所は放課後帰宅しても保護者の就労などで家庭で育成、看護を受けられない児童を保護者に代わって専門職員が育成支援する施設です。受付期間、12月1日木曜日から3日土曜日、5日月曜日から7日水曜日、10日土曜日、午前8時半から午後5時、12月8日木曜日、9日金曜日、午前8時半から午後8時。受付方法、児童青少年課窓口、市役所2階、または郵送で受付。なお、郵送は受付期間内の日付の消印有効。書類不備があった場合は、電話でお問い合わせや書類を返送する場合などがあります。入所対象、市内の小学校、または市内在住で市外の小学校に在籍する5年4月に小学新1年から新6年生になる児童。申請対象、就労や病気などにより家庭で児童の育成ができない保護者の方。なお、就労などの従事時間の条件があります。詳細は市ホームページでご確認ください。提出書類、1、入所申請書、2、保護者の状況を証明する書類、勤務証明書、病気治療中は医師の診断書、その他の理由で家庭で看護ができない方は、その理由がわかる書類。なお、学童保育所費の減免を希望する方は、減免申請書に必要書類を添付して提出してください。減免の要件などは、市ホームページで確認してください。なお、5年度入所案内、入所申請書、勤務証明書の用紙などは、11月1日火曜日から、児童青少年課、市役所2階、各学童保育所、市内保育園及び幼稚園で配布します。また、同日に、市ホームページでも公開します。学童保育所費、入所児童を1人につき月額6600円。延長育成料、延長育成を利用する場合、延長育成料月額2000円、もしくは日額1回400円。注意事項、提出された書類をもとに入所判定を行い、入所児童を決定します。希望者が定員を超えた場合は、お待ちいただく場合があります。入所は、小学新1年から新3年生の児童を優先します。その他、二次申請受付期間は、12月12日月曜日から、5年1月13日金曜日、三次申請受付期間は、5年1月16日月曜日から2月28日火曜日です。また、小学新4年から新6年生の高学年児童の入所申請受付期間は、12月1日木曜日から5年2月28日火曜日です。三次申請までの低学年児童の入所の可否を決定した後、高学年児童の入所の可否を決定します。その他詳細については、市ホームページでご確認ください。市ホームページの二次元コードがあります。2面。あなたと作る町の未来、ボルさん。これからの公共施設について一緒に考えよう。問い合わせ、行政経営課、電話 042-470-7704。 このシリーズでは、公共施設マネジメントの取り組みについてお知らせしています。 第1回と第2回では、公共施設にかかるお金や、人口減少、少子高齢化問題と、公共施設の老朽化問題といった課題についてお知らせしました。第3回目の今回は、公共施設を取り巻く課題と、課題などに対してどういった方策が考えられるかについてお知らせします。公共施設を取り巻く課題とは、公共施設は市民の皆さんが安全・快適に暮らせる生活環境を確保するために役立つものです。多くの市民に利用していただきたい一方、平成27年に実施した調査では、過去1年間に公共施設、学校を除くを利用していないとする回答が 80.2% と高い割合を占めています。これまでにお知らせした課題に加え、この利用率の低さも公共施設の課題の一つです。市の公共施設があまり利用されていないのはなぜなのでしょうか。市民の皆さんの声は、施設の存在や利用できるサービスを知らない。そもそも利用する必要がない。利用料金などに不満がある。近隣市や都、国、民間の施設で同様のサービスが利用できる。使いたい施設が住まいの近くにない。キャラクター A。せっかく市民の皆さんのためにあるのに、あんまり利用されていないなんて。みんなが公共施設に求めることは？それでは、市民の皆さんが求めている公共施設とは、どのような施設なのでしょうか。市民の皆さんの声は、きれいで居心地のいい施設が欲しい。駅の近くなどにもっと公共施設が欲しい。子連れでも利用しやすい施設が欲しい。そんなに多くの施設はいらないよ。イベントや集会をもっと企画して欲しい。高齢者と子供が一緒に使える施設が欲しい。キャラクター B。みんなそれぞれ公共施設に求めることは違うんだね。課題や要望にどう対応したらいいの？将来にわたって市民の暮らしに必要な行政サービスを安定的に提供し続けるためには、次のような方策が考えられます。例とともに見てみましょう。方策、既存施設の統廃合や機能の複合化。例、A 学校と B 学校を統合し、新たに C 学校として整備する。方策、民間のノウハウ、資金の活用。例、施設を建てたり、維持管理、運営していく際に、民間の資金や能力を活用する。具体的には、PFI、指定管理者制度、包括管理委託などの手法があります。なお、PFI とは、民間の資金やノウハウを活用して、公共施設の建設、維持管理、運営等を行う手法です。質の高いサービスやコストの縮減が期待できます。方策、施設や土地の売却、賃貸。例、閉鎖した A 施設の跡地を売却したり、民間に貸し付けたりして、収益を公共施設整備のための基金に積み立てる。方策、計画的な改修による既存施設の長期間利用。例、小さな不具合を放置し、かえって大掛かりな改修が必要にならないよう、計画的に保全する。方策、近隣市との公共施設の共同整備、運営。例、A 市の図書館を近隣4市で整備・運営し、A 市以外の3市の市民も利用できるようにする。方策、類似機能を持つ民間施設の活用。例、 公共施設として整備せず、民間で同じサービスを提供している施設に任せる。方策、利用料金の引き上げ。例、より良いサービス提供のため、利用する際に支払う料金を上げる、などがあります。キャラクター A、今まで通りの方法で公共施設を取り巻く課題や、市民の皆さんが求めることに対応することは難しそうだね。キャラクター B、市の公共施設マネジメントに適した方策を研究して実行していく必要があるよ。次回は、広報5年1月7日号で、他市の先進事例などについてお知らせする予定です。皆さんのご意見をお聞かせください。将来に負担を残さないために、公共施設マネジメントは大切な取り組みです。市ではこれからも情報提供に努めながら、市民の皆さんと一緒に考えていきます。アンケートフォーム、https://logoform.jp/form/orm/985アルファベット h/106797から皆さんのご意見をお聞かせください。なお、ご意見への個別の対応はできかねますのでご了承ください。公共施設マネジメントに関する情報は、市ホームページ https://www.city-green-lg.jp/sihsei/gousai/sei/100453/index-indexhtml でご覧になれます。専用アンケートフォーム、市ホームページの二次元コードがあります。新型コロナウイルス感染症相談窓口。まずは電話で相談を。新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談。なお、かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。東京都発熱相談センター。電話03-5320-4592。電話03-6258-5780。同センター医療機関案内専門ダイヤル。電話03-6732-8864。いずれも24時間、土曜、日曜日、祝日も受付。東京都多摩小平保健所。電話042-450-3111。土曜、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時受付。引き続き感染対策を意識し、人と人との距離の確保、手洗い、咳エチケットなど、一人一人の感染防止対策の徹底にご協力をお願いします。最新の市の新型コロナウイルス関連情報は、市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。三面。囲み記事。新型コロナウイルスワクチン関連情報。問い合わせ。市新型コロナワクチンコールセンター。電話042-420-7177。 土曜日曜日祝日を除く午前9時から午後5時受付。ファクス 042-477-0033。 聴覚に障害のある方などの相談。なお、詳細は市ホームページをご覧ください。市ホームページと集団接種予約サイトの二次元コードがあります。接種間隔の短縮。オミクロン株対応ワクチンの接種間隔が短縮され、前回接種から3ヶ月経過した方が対象になりました。なお、オミクロン株対応ワクチン接種の対象者は、2回目の接種を完了した12歳以上の方です。また、オミクロン株対応ワクチンを接種できるのは、1人1回までとなります。接種券の発送。予防接種済み証、接種券が印字された予診票、各種案内を表の通りお送りします。表、接種券の発送時期。対象者、発送予定日の順に読みます。2回目、3回目の接種を6月1日から8月15日に行った方。11月9日水曜日。4回目接種を8月1日から8月15日に行った方。11月9日水曜日。なお、接種券の到着まで1週間程度かかることがあります。表終わり。予約受付中の集団接種日、オミクロン株対応。予約の空きがある場合は、随時予約を受け付けています。会場は各日程ともワクワク健康プラザです。1、11月26日土曜日。2、11月27日日曜日。乳幼児、生後6ヶ月から4歳への接種。生後6ヶ月から4歳の方へのワクチンが厚生労働省で承認され、接種が行われることになりました。接種スケジュールなどの詳細が決まり次第、市ホームページや広報誌でお知らせします。使用するワクチン、乳幼児用ファイザー社製ワクチン、接種回数3回、通常1回目接種から3週間後、2回目の接種から8週間後に接種可能。接種場所、市内医療機関による個別接種。11月6日日曜日に予約なし接種を実施します。対象、18歳以上で市が発行する3回目接種券をお持ちの方。接種日時、会場。11月6日日曜日午後2時半からワクワク健康プラザ。受付時間、午後2時15分から。定員30人。予定、接種できる人数には限りがあります。持ち物、接種券が印字された予診票、予防接種済み証、本人確認書類。注意、会場の状況により、受付から接種までに時間を要すことがあります。国民年金だより、11月は、年金月間、11月30日、いい未来は、年金の日です。日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年11月を年金月間と位置づけ、公的年金制度に対する理解を深めていただくための取り組みを行っています。主な活動は次の通りです。年金セミナーや、年金制度説明会の実施、出張年金相談会の実施、日本年金機構公式ツイッターでのミニ講座の発信、日本年金機構ホームページ内に年金月間ページを設置、同ホームページ内で 公的年金制度との関わり等について、私と年金をテーマにしたエッセイ受賞作品の公表、年金委員表彰式の開催、また11月30日はご自身の年金記録や年金受給見込み額を確認し、高齢期の生活設計に思いを巡らせていただく年金の日です。年金ネットではご自身の年金に関する情報をパソコンやスマートフォンからいつでもどこでも確認できるサービスを提供しています。この機会に年金ネットをご利用ください。問い合わせ、武蔵野年金事務所、電話 0422-56-1411、または年金定期便年金ネット専用番号、電話 0570-058-555。
電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金5万円の支給について。問い合わせ、市臨時特別給付金コールセンター、電話 042-470-7863、 市ホームページの二次元コードがあります。市では電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯、住民税非課税世帯等に対し、1世帯あたり5万円を支給します。1世帯1回限り。支給対象世帯、次の1、2の重複受給不可。1、令和4年度住民税均等割非課税世帯。基準日、4年9月30日時点において、世帯全員の4年度住民税均等割が非課税である世帯。なお、次のような場合は対象外となります。世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合。例、親、課税に扶養されている大学生、非課税の単身世帯や、子、課税に扶養されている両親、非課税の世帯など。4年から就職し、親、課税の扶養から外れた新社会人、非課税の単身世帯。租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる場合。2、家計急変世帯。予期せず4年1月から12月の家計が急変し、同一世帯に属する者全員が1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。なお、次の理由による減収は予期しない減収の要件に該当しません。定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、事業活動に季節性があるもの等の通常収入を得られる時期以外の減収。受給方法。1、令和4年度住民税均等割非課税世帯。対象と思われる世帯に対し、市より電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書、以下確認書を送付いたします。届いた確認書の内容を確認していただき、給付対象となる場合のみ、確認書に記入の上、必要に応じてその他提出書類を合わせて、同封した返信用封筒により返信してください。なお、状況により申請が必要な場合があります。世帯全員が支給要件を満たしている場合、確認書の返信。対象と思われる世帯に対し、確認書を11月10日木曜日より順次送付します。 対象要件に合致していることをご確認いただき、給付対象となる場合のみ、確認書を記入の上、必要に応じて、その他提出書類を合わせて、同封した返信用封筒によりご返信ください。4年1月2日以降の転入者を含む世帯など、4年度市民税の情報が当市で確認できない場合、申請書の提出は、給付金を受け取るには申請が必要です。申請書を入手し、必要事項を記入の上、添付資料を揃えて、申請相談受付窓口、市役所1階、会計課前特設ブースに提出してください。郵送での申請を希望される方は、提出書類を揃えて、下記の送付先へ送付してください。なお、上記の世帯のうち、4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金10万円を当市で受給した世帯には、確認書を送付します。丸2、家計急変世帯。給付金の受給には申請が必要です。予期せず4年1月から12月の家計が急変し、住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯。4年1月から12月の任意の1ヶ月の収入を12倍し、その金額が住民税均等割非課税相当になるなどに該当するか確認していただき、要件を満たす方は必要書類を揃えて申請相談受付窓口、市役所1階会計課前特設ブースに提出してください。郵送での申請を希望される方は提出書類を揃えて下記の送付先へ送付してください。送付先、郵便番号 203-8555、東久留米市本町 3-3-1、臨時特別給付金担当。なお、申請書の入手方法など詳細については、市ホームページを確認いただくか、上記コールセンターにお問い合わせください。住民税非課税世帯か、家計急変世帯のどちらの申請書類かを明記してお送りください。申請受付期間、給付時期。11月14日月曜日から5年2月28日火曜日筆着。確認書または申請書を市に提出後、審査を経て支給となる場合は、振込日を記載した決定通知書を送付いたします。配偶者からの暴力、DV 等により避難している方へ。配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、事情により、4年9月30日以前に現在住んでいる市区町村に住民票を移すことができなかった方についても受給できる場合がありますので、上記コールセンターまたは申請相談受付窓口までご相談ください。4面。用途地域等の一部見直しを進めています。市では平成16年度に用途地域等の一斉見直しを実施してから10年以上経過し、用途地域等の境界根拠としている地形地物、道路、河川、水路などに変更が生じていることから、用途地域等、用途地域、容積率、建平率、高度地区、防火、準防火地域、の変更箇所の検討を進めてきました。この度、道路が拡幅された地区の沿道の用途地域等の変更や、第一種低層住居専用地域、指定区域の容積率、建平率の変更などについて、用途地域等の見直し、素案を取りまとめましたので、変更の概要などについてお知らせします。問い合わせ、 都市計画課土地利用計画担当、電話 042-470-7782、 ファックス 042-470-7809。 変更の概要。変更1、用途地域の境界の基準としていた道路が拡幅された地区。変更地区 A 地区 B 地区、所沢街道沿道の一部。 C 地区小金井街道沿道の一部。変更2、第一種低層住居専用地域指定区域の一部変更。第一種低層住居専用地域、容積率 60%、建蔽率 30% に指定している区域において、都市計画マスタープランにおける位置づけや道路状況を踏まえ、容積率を 80%、建蔽率を 40% にそれぞれ変更します。変更地区、D 地区、E 地区、六千公園周辺地域、F 地区、G 地区、H 地区、南町の一部地域。変更3、特別用途地区の面積の見直し。特別用途地区の面積について、GIS、地理情報システムにより計測した面積へ変更します。区域の変更はありません。GIS とは、位置に関する様々な情報を持ったデータを電子的な地図上で扱う情報システム技術の総称です。変更地区、I 地区、特別用途地区。変更箇所案内図。変更箇所である A 地区から I 地区を示した案内図があります。変更内容一覧。表を読みます。縦の項目は、地区、A 地区、B 地区、C 地区と D から H 地区の4地区。横の項目は、地域と変更前、変更後のそれぞれの用途地域、建蔽率、容積率、高さ、高度地区、防火地域、日営。日営は、日月の日、影。順に読みます。A 地区、所沢街道沿道の一部。地域、下里1丁目、下里2丁目、下里5から7丁目の各一部。A 地区は2項目あります。変更前、用途地域、一定。一定は、第一種低層住居専用地域。建蔽率 40%、容積率 80%、高さ10メートル。高度地区、一向。一向は第一種高度地区。防火地域、記載なし。日営、3時間、2時間、測定水平面 1.5 メートル。変更後。用途地域、二中。二中は第二種中高層住居専用地域。建蔽率 60%、容積率 200%、高さ、記載なし。高度地区、二高。二高は第二種高度地区。防火地域、順防。順防は準防火地域。日営、3時間、2時間、測定水平面4メートル。以下、単位は省略します。A 地区、変更前、用途地域、一中。一中は第一種中高層住居専用地域。建蔽率60、容積率200、高さ記載なし、高度地区二高。防火地域、順防。日営、3時間、2時間、測定水平面4メートル。変更後、用途地域、二中。 憲兵率60、容積率200、高さ記載なし、高度地区2高、防火地域順防、日営3時間2時間、測定水平面4メートル。B 地区、所沢街道沿道の一部、交差部、地域、中央町5丁目、八幡町3丁目、前沢1丁目の各一部。B 地区は2項目あります。変更前、用途地域一定、憲兵率40、容積率80、高さ10、高度地区1項、防火地域記載なし、日営3時間2時間測定水平面 1.5 メートル。変更後、用途地域2中、憲兵率60、容積率200、高さ記載なし、高度地区2項、防火地域順防、日営3時間2時間測定水平面4メートル。B 地区変更前、用途地域2中、憲兵率60、容積率200、高さ記載なし、高度地区2高、防火地域順防、日営3時間2時間測定水平面4メートル。変更後、用途地域二重。二重は第2種住居地域。憲兵率60、容積率200、高さ記載なし、高度地区2項、防火地域順防、日営3時間2時間測定水平面4メートル。C 地区、小金井街道沿道の一部。地域、小山5丁目の一部。変更前、用途地域一中。憲兵率40、容積率100、高さ記載なし、高度地区一高。防火地域順防、日営3時間2時間測定水平面4メートル。変更後、用途地域二中、憲兵率60、容積率200、高さ記載なし、高度地区二高、防火地域順防、日営3時間2時間測定水平面4メートル。Dから H 地区、六泉公園周辺南町の一部地域。地域、中央町3丁目、南町1から3丁目の各一部。変更前、用途地域一定、憲兵率30、容積率60、高さ10、高度地区1項、防火地域記載なし、日営3時間2時間、測定水平面 1.5 メートル。変更後、用途地域一定、憲兵率40、容積率80、高さ10、高度地区1項、防火地域記載なし、日営3時間2時間測定水平面 1.5 メートル。なお、愛地区特別用途地区地域前沢2から3丁目、南町3から4丁目の各一部の変更内容は、面積精査のみで、用途地域等に変更はありません。表終わり。見直しスケジュール。令和4年11月説明会。5年度中、見直し案の広告縦覧。5年秋ごろ、東久留米市都市計画審議会府議。6年度、用途地域等決定、告示。用途地域等の見直し、草案などの説明会を開催します。 申し込み不要。日時、会場。説明は各回同じ内容です。11月15日火曜日午前10時から市役所7階703会議室。11月17日木曜日午後7時から市役所7階701会議室。11月19日土曜日午前10時から西部地域センター3階第2・第3講習室。駐車場はありません。11月19日土曜日午後2時から南部地域センター2階講習室1、2。駐車場はありません。用途地域とは、都市において住居、商業、工業など種類の異なる土地利用が混じっていると、互いに生活環境の利便性が悪くなります。そこで、暮らしやすい住環境の保護や効率的な商業活動や工業活動をしていくため、都市計画において土地利用の内容、住居、店舗、工業など建物の種類や規模を用途地域として定めています。用途地域は大きく住居系、商業系、工業系に分けられ、全部で13種類あります。住居系の用途地域。住宅の環境を保護するための地域。第1種、第2種、低層住居専用地域。第1種、第2種、中高層住居専用地域。第1種、第2種、準住居地域。田園住居地域。商業系の用途地域。商業の利便を増進するための地域。近隣商業地域、商業地域。工業系の用途地域。工業の利便を増進するための地域。準工業地域、工業地域。工業専用地域。建築の際の主なルール。建蔽率。建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を言います。建蔽率パーセントは、敷地面積分の建築面積×100。高さ制限。市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度が定められています。容積率。建築物の延べ面積、おおむね建物の各階の床面積の合計の敷地面積に対する割合を言います。容積率パーセントは敷地面積分の延べ面積×100。なお、延べ面積とは、各階の床面積の合計。防火地域、準防火地域。建物等の構造を制限する規制で、市街地における火災の危険を防除するために、建築に使用できる材料の制限が定められている地域です。